こんにちは、ハルトです。ナイナーチュイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漢訳、シャツの習慣、人格主義の回復は、スティーブン・ R ・コビーの世界的ベストセラー、シチの習慣を、日本語で原種の意図により忠実に伝えるために訳し直した改訂版です。ジャンルとしては自己啓発とリーダーシップ論に位置づけられますが、中心にあるのは短期的な成功テクニックではなく、誠実さや責任感といった人格を土台にした生き方の原則です。本書は依存の状態から自立へ、さらに他者と協力し成果を生む相互依存へと成熟していく成長モデルを示し、そのプロセスを7つの習慣として体系化します。個人の時間管理や目標設定にとどまらず、人間関係、組織、家庭にも適用できる普遍性が特徴で、変化が激しい時代ほどブレない軸を持つことの重要性を強調します。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人格主義と原則中心という土台、本書の出発点は、表面的なスキルや印象操作に依存する個性主義ではなく、誠実さや謙虚さ、誘致、後世差といった内面の質を磨く人格主義に立ち返ることです。コビーは成功を扱う文献の潮流に触れながら、短期的に効く処方箋のようなテクニックよりも、長期にわたって信頼を積み上げる原則の重要性を説きます。ここで言う原則は流行や立場で変わるか置換ではなく、広く通用する行動の基準として提示されます。読者に求められるのは、他者を変える前に自分のパラダイムを点検し、言行一致や責任の引き受け法を整えることです。この土台があるからこそ、元の習慣で扱う目標設定や優先順位付け、人間関係の技術が単なる手段に終わらず、信頼と成果に結びつきます。漢訳版はこうした人格主義のニュアンスを前面に出し、人生哲学としての射程を明確にする点に意義があります。次に習慣エッチュ、主体性と影響の輪。第一の習慣である主体的であることは、環境や他人のせいにして反応的に生きるのではなく、自分の選択に責任を持つ姿勢を指します。本書では刺激と反応の間に選択の余地があるという考え方を軸に、感情や状況に流されず原則に沿って行動する力を育てます。その実践を助ける枠組みが影響の輪です。関心はあるが自分では変えにくい領域に意識を奪われると無力感や不満が増えます。一方で、自分の言動や準備、約束の守り法など影響できる領域に集中すると信頼と成果が積み上がり、実際に影響の輪が広がっていくとされます。ここで重要なのは楽観主義の強要ではなく行動可能な部分を見極める現実的な姿勢です。主体性は自己管理の起点であり、意向の終わりを思い描くことや最優先事項の選択が機能する前提になります。家庭や職場の葛藤においても反応ではなく選択を増やすことが核心です。さらに、習慣どう終わりを思い描くことから始める第二の習慣は人生を偶然の積み重ねにせず、望む方向を意識して設計することです。本書はまず自分が本当に大切にしたい原則や役割を見つめ、人生のミッションを言語化することを促します。ここでの終わりとは短期目標だけでなく、どのような人間として記憶されたいか、何を基準に判断したいかといった長期の視点を含みます。この視点があると、忙しさに流されて重要なものを後回しにする罠を避けやすくなります。また、リーダーシップとマネジメントを区別し、方向性を定めることが先で、効率的に動くことは後だという順序を明確にします。例えば、昇進や売上の達成が目的化すると手段がありますが、信頼や貢献といった原則を終わりに据えると、こう、短期の損得に左右されにくくなります。漢訳版の狙いは、人生哲学としての深みを損なわずに、この設計思想を読み取りやすくする点にもあります。そして、習慣三優先事項を優先する時間管理より自己管理第三の習慣は、定めた方向性を日々の行動に落とし込む実行の習慣です。本書が強調するのは単なる時間管理のテクニックではなく自己管理です。緊急度に振り回されると重要だが緊急ではない領域が削られます。そこで、重要性を軸に予定と行動を組み立て、約束や役割を守ることで信頼残高を積み上げる発想が示されます。重要だが緊急ではない領域には学習、準備、関係づくり、健康維持などが含まれ、ここへの投資が長期の成果を決めるという位置づけです。実践上のポイントは、他人の期待と自分の原則の間で境界線を引く勇気を持つこと、そして優先順位を頭の中ではなく行動で示すことです。この習慣は私的成功の締めくくりとして依存から自立への基盤を固めます。自立ができて初めて次の習慣で扱う相互依存の成果が持続的になります。最後に、 公的成功の習慣と歯を研ぐ継続的成長の仕組み第4から第6の習慣は人間関係の成果を生む公的成功の領域です。ウィンウィンの考えるは対立を勝敗で捉えず双方の利益を探る姿勢であり信頼が前提になります。理解してから理解されるは相手を動かす前にまず深く聞くという原則で共感的な理解を通じて関係の質を上げます。シナジーを作り出すは違いを摩擦ではなく創造性の原理解個人の足し算を超える成果を目指す考え方です。これらは交渉術としても読めますが人格主義の土台がないと操作に転びやすい点が本書の重要な注意です。第7の習慣である歯を研ぐは身体、精神、知性、社会、情緒の4つの側面を定期的に回復させ習慣1から6を回し続ける更新の仕組みです。短期の成果のために自分を消耗させるのではなく原則中心で持続可能な成長を作ることが本書の全体設計を締めくくります。結論として本書は仕事の成果を上げたい人だけでなく家庭や地域を含めた生活全体を整えたい人に向きます。特に効率化やコミュニケーション術を学んでも状況が根本的に変わらないと感じている読者にとって人格と原則という土台から見直す視点が実践の支えになります。得られる利益は短期のモチベーションではなく主体性、目的意識、優先順位、人間関係の信頼構築といった再現性の高い基準です。7つの習慣はチェックリストではなく依存から自立、相互依存へという成熟モデルとして連動しており、部分最適ではなく全体最適を目指せる点が強みです。同種の自己形は塚木が即効性のある手法によりがちな中で本書が際立つのは、普遍的な原則に根差した人生哲学として行動変容の順序と構造を示していることです。簡約版はその意図より前面に出し、テクニックの本ではなく、長期的に読み返して更新できる指針として位置づけ直しています。ご支援いただける場合は、スティーブン・アルコウィポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。